早く続きが聞きたくてたまらないって顔してる。でも、ダメ。ちょっと待って。私もおまんこ、むずむずしてきちゃったから。エッチ、したいなーって。ダメ？うん。じゃあ、しよっか。ちょっと待ってね。ゴムつけてあげる。これで大丈夫だね。君はただ寝てるだけでいいよ。私が気持ちよーくしてあげるから。すっごく元気。期待しちゃってるんだね。私とのエッチと私のエッチの話、どっちも楽しみたいもんね。うん、君のしてほしいこと、ぜーんぶ叶えてあげるから。入ったね。どう？二回目のおまんこは、気持ちいいかな？キツキツでヌルヌルで気持ちいいっていつも褒められてきたから自信あるんだ。それじゃあゆっくり動かしてあげるね。ちゃんと最後まで私のお話が聞けるように。かわいい。4人目の男の人もね、君みたいに可愛いところあったんだよ。詳しく聞きたいでしょ？いいよ。君が興奮できるように、頑張って話すね。始まりは、私が会社員になってすぐの頃かな。さっきのお話のバイト先の社員さんとは、就活で忙しくなってから自然消滅しちゃって。それから一年ぐらいは私、誰ともお付き合いしてなかったの。就活が終わって、大学を卒業して、社会人生活が始まって。同期の君なら知ってると思うけど、うちの会社の新人研修って、すっごくきついでしょ？ 3 ヶ月間、お互いよく耐え抜いたよね。本当に。研修が終わってもどんどん仕事を振られて、忙しくて忙しくて、毎日家に帰ったらすぐ寝ちゃうような毎日が続いて、あの時の私、疲れ切ってて、追い詰められてたな。そんな時、飲みに誘われたの。部長に。そう、私と君の上司だね。仕事終わりに軽く一杯どうかって。ほら、基本部下が上司のお誘い断るなんてできないからさ。だから、わかりました、お供しますって答えたの。その夜は、部長行きつけの居酒屋に連れて行かれて、美味しい焼き鳥とか食べて、日本酒も飲んで、結構私もいい気分で。部長もね、私のことを褒めてくれてさ。君はよく頑張ってる。同期の中でも一番出来がいいって。もちろん分かってたよ。ああ、部長私のことすっごい目で見てる。きっと私を抱きたいんだろうなーって。普通に考えたらないなって思うでしょ？だって部長だよ。年も自分の親とそう変わらないくらい離れてるし、 顔もお世辞でもいいとは言えない。太ってて、たまに近づいた時にする匂いも、カレー臭？あれがね、結構きついしさ。ただその夜は別にいいかなって思っちゃったんだ。いろいろ溜まってたんだろうな、私も。年の功っていうのかな。きっと部長は分かっちゃったんだろうね。この女、今なら抱けるぞーって。んでね、自然にそういう流れになって。あの夜は一年以上ぶりのセックスだったから、すっごく乱れちゃった。相手がおじさんだってことも忘れて、部屋入ってすぐおちんちんにしゃぶりついて、早く入れてくださいってお願いして、大声であえいで腰振って、夜通しずっとセックスしちゃったな。朝起きた時はすっごく後悔したよ。隣でいびきかいて寝てるおじさんと、しかも会社の上司と勢いでしちゃったんだって。だからね、これっきりにしてくださいってお願いしたの。部長も奥さんと子供がいるって言ってたし、昨晩のことは何かの間違いってことにしましょうって。そういう約束だったんだけどな。ほら、これ見て。部長にはめられまくった後の私。これは去年の夏頃かな。場所は今の私の部屋。君も来たことあるよね。すごいよね。シングルベッドの上に、こんなにたくさんの使った後のゴム。部長、本当に絶倫さんなんだ。行き疲れて、ほら、この時私失神しちゃったんだよ。だからこんなガニ股で寝ちゃってる。そういうわけでね、結局部長との関係が続いちゃったんだ。君と付き合うまで1年ぐらい。それでもいわゆる付き合うって感じじゃなかったと思う。本当に体の関係だけ。仕事が終わって、時間があったらエッチする、みたいな。だから、セフレかな。でも何も知らない人から見たら、私は部長の愛人だと思われてたかもね。それぐらい年の差あるし。どうしてそうなっちゃったか、聞きたいんでしょ？それはね、私が部長とのエッチにハマっちゃったから。言っちゃった。でも本当のことだし、君は本当のことが知りたいんだもんね。だから、全部正直に言っちゃうけど。部長とエッチするのすっごく楽しくて、とっても気持ちよかったんだ。2回目誘われた時は、多分部署での飲み会の後だったかな。帰り際に、周りに人がいないところで、もう1件どうかって耳元で言われて。軽くバーで飲んで、その後ホテルに誘われたの。約束しましたよねって言いながら私、もう濡れてて。変態だよね。でもね、それぐらい部長との初めてはすごかったし、思い出したらもう無理だよね。だから根負けして、またホテルに行っちゃった。その先はもう、ズブズブ、だったな。ほら、これとか、残業の後に、オフィスで撮られちゃったやつ。私ったら、デスクの上で、はしたなくお股広げちゃって、よだれも垂れちゃってるし。 この時タイツ破かれて帰る時スースーしたな。あとはこれ、去年の秋口に行った社員旅行の時かな。この時君、この白いボタン柄の浴衣似合ってるって褒めてくれたよね。その浴衣姿で部長と繋がっちゃってる。君が酔っ払って寝ちゃってる間、私こっそり部長の部屋に行ってこんな風にセックスしてたんだ。部長と部下の関係で不倫でっていう背徳感がね、私にとって初めてのことで刺激的で気持ちよかったんだと思う。毎回心がゾクゾクってしたな。そろそろ見たいんでしょ？私と部長のセックス。いいよ、動画もちゃんと残ってるから。
部長のおじいじん、やっぱ強すぎる。なんか僕子宮降りてくる。十年チンポで孕まされる。この人生一番好き。そこそこ行く。もっともっと苦しい。
今のは最中からのだから、もう少し穏やかなところから始まって長く楽しめる動画の方がいいよね。じゃあこの動画がいいかな。期待しちゃって。ほらスマホ見てていいよ。男の人ってどうしてこんなにハメ撮りが好きなんですか？前の人も前の前の人も私とのエッチを撮って送りつけてきて、最初は自分で使うだけだからとか言って、結局私に恥ずかしい思いさせたいだけですよね。二人の初生ハメ記念って、もう知りません。おバカなんだから。男の人ってほんと、エッチになるとみんなおバカですよね。でも部長は、他の人とちょっと違うかも。だって奥さんもいるし、娘さんもいるのに。しかも、私とお子さん、年齢も同じだって言ってましたよね。おバカっていうか、とんでもなくひどい人っていうか。よく私のこと抱こうだなんて思いましたよね。娘さんに申し訳なくないんですか？確かに私もおかしいかもしれませんね。こんな年の離れたお父さんぐらいの人におまんこしてもらうのが大好きですし、このケムクジャラの大きなお腹も、くっさーい脇の匂いにもハマっちゃって、こ あんなひどい口臭の唇に。こうして密着しながらベロチューするのも好きで、このイボイボのおっきいおチンポも大好きなんです。もう部長のチンポがないと社会人なんてやってられませんもん。部長も毎週金曜日の夜に若い女の子を自分の汚い中年チンポで蹂躙しないと管理職なんてやってられないんですもんね。私たちって最低でお似合いですね。はぁ、こんな女の子なかなかいないんですから。したいこと全部させてくれる子なんて、アナルナメもソーププレイもコスプレセックスも乳首なめも陰尿も食草も、部長がしてほしいこと今まで全部叶えてあげてるんですから。簡単に私のこと手放さないでくださいね。まあ部長、さすがです。行動で示してくれるなんて上司の鏡です。また私に生ハメセックスの素晴らしさ教えてくれるんですね。さっきのおまんこであんなに乱れちゃったのに、2回目になったらどうなっちゃうんだろう。早くおまんこしてください。お願いします。さっきよりおちんぽ強くなってませんか。違う。これ私のおまんこが部長の生ハメ専用おまんこになっちゃってるんだ。最初から疲れてる。まだおまんこ準備できてないのに。これ同時に。絶対やばいやつです。それすっごい部長チンポすごい。なんでそんな余裕ありそうな顔。 ですよ。もし今ので子供ができちゃっても部長には迷惑はかけませんから。だってそういうめんどくさい女部長はお嫌いですもんね。あくまで私は部長だけのメスアナオナホおまんこ奴隷なんですから。そろそろ眠い？そうだよね。普通の男の人は射精した後はだるーくなっちゃうもんね。それじゃあお布団かぶってすやすやしよっか。おやすみ、彼氏くん。